成果産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム上場成果産業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は成果産業代表取締役社長の櫻井明彦さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。この番組は10月4日に福岡で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード8061東証プライム市場上場成果産業株式会社代表取締役社長櫻井明彦さんです。皆様大きな拍手お願いいたします。そして聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんです。
よろしくお願いします。櫻井社
長よろしくお願いします。短い時間ではありますけども、要領よくご説明申し上げたいなというふうに思います。本日につきましてはまず成果産業につきまして、それから事業の紹介、営業的な前例の実績並びに今後の見通し、最後に株主様、機関投資家様から問い掛けられた関心事項と、こんなところでご説明申し上げたいと思います。まず最初に会社の概要でございます。私の業態は商社でございます。東京千代田区丸の内に本社を置きます。1947年、昭和の22年10月1日これに設立をしました。今年で78周年とこうなりました。資本金につきましては67億2800万円、現在連結での従業員は1077名と、これは3月末ですけどもなっております。事業内容、これは発電設備、環境装置、産業機械、電子機器等々の販売輸出入アフターサービスということ、機械の総合商社ということでございます。成果産業につきましては国内29拠点海外3拠点グループ会社全29社、全世界137拠点これで営業を展開をさせていただいております。遠隔につきましては今お話しました通り、1947年10月、三菱商事さんの財閥解体これでできました。戦前の三菱商事の門司支店、ここの支店メンバーが当時の門司庫、ここで設置をしました。1961年東証一部上場を果たした後海外にも進出しということです。2022年プライム市場への移行をし現在に至っております。企業の理念といたしましては、社是として社業の発展を通じ社会に貢献すると、これを我が社の信条とすると、それから2030年に向けて今長期経営ビジョン美容部2030とこういうことを掲げております。地球環境と調和したサステナブルなエネルギーの創出、産業活動を支援するというパーパス、存在意義を実践して豊かな社会の実現に貢献しますと、こういうことを謳っております。現在先ほどお話したグループ会社、今3つの事業、エネルギー事業、産業機械事業、プロダクト事業、3事業で展開をしております。エネルギーにつきましては成果産業のほか、持ち分法の適用会社としましては日本フェンオール TVE、それから明南郷土エネルギー、こういうのがあります。日本フェンオールは東証のスタンダードに上場してます消火設備防災メーカー、TV さん、これは発電設備の高圧バルブ、これの製造販売をしている会社でございます。産業機械事業、これは成果産業のほか欧州、アメリカ、中国、台湾、ベトナム、タイ、ここでの販売会社、これを持って産業機械を中心に販売をしております。それからプロダクト事業、ここは特色ある機械の販売、主には関係会社を中心に構成をされています。鶴見ヨーロッパ、これは大阪の鶴見製作所さんの水中ポンプ、日本ダイヤバルブ品川にあります特殊な精密バルブ、それから成果大エンジン、これは三菱重工業の漁船用のエンジン、こういったのを販売をしております。3事業で展開をさせていただいております。エネルギー産業機械プロダクトというところでございます。それぞれの事業を少しご説明申し上げます。エネルギー事業、これにつきましては私どもの主業、コアなところです。火力、原子力、水力、バイオマスなど国内発電所向けの関連設備の販売、各発電所プラントの定期点検やアフターメンテナンス、これを手掛けております。 メインとしましては三菱重工業の火力原子力事業の代理店でございます。2023年、三菱商事さんも三菱重工の代理店だったんですけども、代理権これを返上されましたということで、現在私ども西日本中心に電力屋さん原子力火力、代理店活動させていただいております。まあもともと庄司さんと一緒に組んでおりましたけども、現在は私の方が、直に重工さんと契約をしながら、展開をさせていただいております。電力会社のほか一般産業、製鉄、化学、食品、いろんなところの産業用の発電設備、これも販売をさせていただいております。これがまあエネルギー事業ですけども、主なお客様でございます。JA パワーさん、関西電力さん、中国電力さん、こちらの九州電力さん、こういったところ、その他産業機械、日本製鉄さんとかエネオさん、こういう大手さん、こういったところに発電設備、それぞれ販売をさせていただいております。もう少し深掘りをしますと、三菱重工の、まあ、代理店ビジネス、電力プラントというのはですね、こういう重工の大型の主要機器のほかにですね、いろんなもので構成されてます。石炭の溶炭設備だとか水処理設備とかガス処理とかいろんなものがございます。そういう付帯機器を含め販売をさせていただいて、三菱重工業の発電設備本体の納入入れ替え保守メンテナンス、こういうビジネスとともにですね、補給周辺機器の取り扱い、これは専業メーカーさんが多いです。こういったところの専業メーカーさんのものも扱いながら全体を取りまとめをさせていただいております。三菱重工のビジネス、これはボリュームも大きい案件が多いです。やはり100万キロの発電設備ですと何千億と、こういうことになります。こういった意味では三菱重工の我々代理店として、まあ、技術的には三菱重工社が全て負担をしていただいています。我々三菱重工とお客さんの橋渡しというような業務でございます。一方、補給周辺設備機器、これにつきましては専業メーカーが多いので、我々がやはり資金負担もしながらお客様に提供していくと、こういうことのビジネスになっております。当社の役割は今お話をしたようなものでございます。まあ、発電設備といってもですね、様々なものがございます。500キロワットぐらいからですね、100万キロぐらいのもの、フルレンジの発電設備を扱っております。例えば九州地区ですと、どうですかね、仙台の原子力ですとあれ89万キロぐらいございます。それから玄海でも118万キロぐらい、こういう大きなものもありますし、それからまあ一般のスーパーとかそういったもの、そういったのは500キロぐらいのディーゼル発電設備、非常用の発電設備、そういうものもございます。ですから小さいものから大きなものまで私ども扱いをさせていただいておりますいうのがエネルギー事業でございます。それから次に産業機械事業になります。これは化学だとか繊維、食品、飲料、プラント、こういったところの一般産業向けの各種の製造設備、こういったものを扱っております。まあ、昨今やはり生産材のですね、生産設備投資の減少、やはり就労人口の減少、まあ、厳しい事業環境、あります。コストダウンをちょっとお客様狙われる、そういうことからですね、最近のまあ戦略としましては省エネ省人化などに基づくやはり各種の取り組みということで、ロボットとか AI とかこんなようなものを扱いさせていただきます。これは国内に限らずですね、すでに東南アジア、タイあたりでもかなり進みつつあります。タイにおける自動化設備、こういう営業の強化をさせていただいております。合わせましてやはり環境配慮型製品、まあサーキュラーエコノミーとかそういったのも扱いをさせていただいております。昨年までやはり海外の子会社系につきましては、まあ、中国を中心になかなか景気が戻ってこないということで、ちょっとまあセグメントベースでは厳しい状況でした。ようやく今期入りましてから、まあ、昨年前期3月末での受注残も結構積み上がりました。ようやく今期からまあなんとか黒字化に行くのかなと、ようやくそういう省エネ、省人化への設備の取り扱いがまあ乗りつつあるというところかなと思っております。次にやはりプロダクト事業というところでございます。これはエネルギー事業とほぼほぼ同規模の事業収益になっています。先ほどお話ししましたような水中ポンプとかバルブとかエンジン、鶴見ヨーロッパグループというのは大阪の鶴見製作所さんの水中ポンプの欧州の販売代理店でございます。この水中ポンプはですね、土木用によく使われます。欧州におきましては地下鉄工事だとか それから鉱山、マイニング、いろんなところ掘りますと水が出てくるんですね。やっぱそういったものを組み上げるということで堅牢性も求められます。そういうポンプを欧州で販売をさせております。まあ、やはり距離も日本からの距離もありますので、アントワープに約そうですね2万個ぐらいの在庫を持ってですね、速動できるような形で販売をしています。また国によって、ポンプのですね買い取りというよりもレンタルが好きな国もあります。そういった意味では販売事業とともにレンタル事業と、こういう日本柱でこの鶴見ヨーロッパグループというのは販売、水中ポンプの事業を展開をさせていただきます。販売とレンタルということでございます。まあ、欧州につきましては陸続きですので、比較的もう物のやり取りがやりやすいということで、レンタル事業、まあ、やりやすいかなというふうに思っています。それから日本ダイヤバルブ、これはもともとですね、第一三共さんの子会社、医薬用の精密調整バルブを作っておるメーカーです。私も当時から販売代理店をしましたけども、第一三共さんのやはり事業整理、そういった中で日本ダイヤバルブを手放すということもあり、私ども約十数年前ですかね、株を買い取り我々の子会社化にしております。それから聖火ダイヤエンジン、四季島、ここは三菱重工業のエンジン、白用のエンジンの販売でございます。九州地区一円にも販売をさせていただいております。日本の総代理店ということで、日本全国で三菱重工の白用エンジンの販売をしております。重工のエンジンに限らず、浮体、駆動系のシャフトだ、伝送品だとか、いろんなものも扱ってアフターサービスをさせていただきます。昨今の取り組みとしましては、やはり脱ディーゼルというか、そういったことでバッテリーを積んだ EV 船、これを試作をして今運行を、テストをしておるところでございます。今、ざくっとお話をさせていただいたものでございます。鶴見ヨーロッパは工事、建設工事用の水中ポンプ、ダイヤバルブは工業バルブ、それから聖火ダイヤエンジン四季島、これ四季島というのは北海道の一円にある会社でございます。こういう形でプロダクト事業、この大きな4社、これが構成の主要な会社でございます。私ども強みでございます。一つはやはり顧客仕入れ先との強固なネットワークということでございます。機械総合商社ということもあり、私ども取引メーカーさん、大体全社で2800社ぐらい持っております。大は三菱重工から中小メーカーさん中心に、かなり幅広くいろんなメーカーさんお取引をさせていただいております。それから当然ながら三菱重工さんの代理店としての信用力、この辺は高いものだと思ってます。それから社会インフラをベースとした安定収益、景気にあんまり作用されない発電設備、発電事業、それから鶴見ヨーロッパもお話したように社会インフラ系ですね、やはり地下鉄工事だとかダム工事だとか、そういう土木工事、こういった意味で私どもの強みというのは、まあ、比較的安定した収益力というところがやはり強みではないかというふうに考えております。それから業績の状況でございます。2025年度現在の進行状況です。予想としましては売上高1050億円、営業利益66億、経常利益 71.5 億、当期純利益 60.5 億という予定でございます。そうですね、前期に比べまして、まあ、営業利益が若干プラスサイド、第一クォーター終わった段階では、まあ、予定通り進んでいるというふうに思っています。経常利益、当期純利益、前期よりもちょっと下がってます。前期はですね、2024年度日本フェンゴールの株式を買った時にですね、負ののれんというのが出ました。約10億円ほど出ました。これはまあキャッシュオールを生むわけではないんですけども、会計上10億円ほど乗りました。それがまあ今期につきましては、まあ剥がれ落ちるというかいうことで、そういう一過性のものがなくなるということで、営業利益ベースでの経常利益 71.5 ということになります。それから当期純利益につきましても、前期はまあ資本効率をアップしようということで、政策保有株式の売却をかなり進めました。その時のやはり売却益、20数億円出ました。そういったことも今期は、まあ、若干政策保有株式の売却まだ進めますけども、そこにおいての20数億円、まあ、剥がれ落ちるというかいうこともあり、今期当期純利益につきましては 60.5 億円ということになっております。下に PBR がありますけども、以前はやはり 0.7 とかいう数字でしたけども、現在先週末金曜日現在では 1.5 ぐらいのところまで PBR は上がってきております。それからそれに合わせて時価総額、 先週金曜日あたりでは700億というところで、まあ、着実に PBR 並びに時価総額も上がってきているのかなというふうに思っています。2023年度に3月やはり東証さんからですね、資本効率株価を意識した経営とこういうことに向き合うべきだとこういう提言がございました。しっかりそこにつきましてはやはり PBR を上げていこう、時価総額を高めていこうということでさまざまな施策を公表し、着実に実践することで結果的に 1.5 とか700億というような時価総額が一応相なったと、こういうふうに評価を自分たちでもしております。それで現在取り組んでおるのがですね、長期ビジョンは2030年を目標にしております。中期経営計画、これは2023年から26年までの4年間を第一次中継、2027年から2030年を第二中継というふうにしております。2023年4年でですね、最初に基礎の中継をもう正直クリアをした部分がありますので、2026年度の目標につきましては情報修正して70億円とこういうふうに営業利益を今予定をしております。今期66億円、これをまあ成長を少し求めながら70億円まで引き上げると、さらにその後の4年間、これをもってですね、営業利益70億円を120億円まで引き上げると、既存の3事業エネルギー、産業機械、プロダクトの3事業でまずは今の66億円を85億円まで引き上げましょうと、こういう計画でございます。ここにつきましては営業について頑張れと、こういうことのみならず TV とかフェンゴールのように営業シナジー、投資をして関係、まあ持ち分法会社にすることによって、まあ、若干持ち分法利益も出てますけども、それ以外に営業シナジーかなり出ました。そういったような投資、補完的な M&A、 こういったことを駆使しながら既存事業収益を上げていきたいというふうに思っております。まだまだ私ども、先ほどご説明申し上げた通り取引先2800社ぐらいあります。そういった中では中小企業さんいっぱいあります。そういったところとまだまだそういう取り組みできるはずだということで、そういった戦略も組み合わせながら日頃の営業活動とともにこの既存収益をまず85まで2030年には引き上げたいと思っています。それ以外に120億と85億のたらずめの35億円、これにつきましては、私どもが持つ健全な BS バランスシート、これを活用してですね、しっかりとした戦略的な投資 M&A、 こういったことで新しいやはり事業人材、この辺を獲得して収益企業価値を上げていきたいなと思ってます。こういう新たな収益基盤、これを構築していくというふうに思ってます。昨年度外部からの信用格付けも取得をしました。日本格付け研究所さんからシングル A マイナスというような評価の信用格付けいただきました。まあ、財務的には安定しているとこういう評価でございます。銀行さんからのそういったものに基づくデッド、これを活用することでこの35億円の事業収益、これを獲得していくというふうに思っております。当然ながら政策保有株式売却を進めました。そういった足元にあるキャッシュ、これとデッドと、この組み合わせで既存事業における補完的な M&A と、それからノンオーガニックなところの戦略的な投資、ここにお金を回していくと、それこそ資本効率をそういった形でどんどん有効的に回していきたいと、こういう戦略で2030年まで突き進めていくということでございます。先ほどお話したように、大体そうですね、受注高につきましてもエネルギー、産業機械、プロダクト、ほぼほぼ3分の1はいませんけど、大体まあほぼ均衡した形になっているのかなというふうに思っております。第一クォーターにつきましてもエネルギーで、売上高74億、産業機械109億ということになっております。まあ、第一クォーターにつきましては前年前期比でエネルギープロダクトについてはプラス 10% サイドかなというふうに思っております。それから持ち分法関連シナジーということで TV と日本フェンゴールですけども、持ち分法利益につきましては両者合わせて約3億円弱ぐらいの持ち分法利益が加算されました。それ以外にもってやっぱり得意すべきものというのは、こういう持ち分法化をすることで関係強化ができた後、 TV につきましては私どもの関連売上高が 4.3 億円から 36.8 億円、約8倍ほど扱いが増えて ってます。これによって収益営業収益も上がってます。それから日本フェンウェルにつきましても持ち分化した後約 7.9 から12億円 50% ほど売上高が上がってます。いわゆる営業利益が加算していくということで目標目的の営業シナジー効果というのは確実に出てきたのかなというふうに思っております。それからやはり機関投資家さんとか株主さんから対話から得られた関心事項ということでまとめさせていただいております。私どもやはり株主還元配当方針ということに変更したり見直しをさせていただいております。2024年度より株主優待制度これを導入をさせていただいております。株主優待につきましては、まあ、保有の株数に応じてクオカードをご提供させていただいてます。それから配当成功ですね、従来の 35% から 45% これに引き上げております。それから株式の分割これをですね10月1日有効力発生日として実施させていただきました。今までの個人投資家説明会でですねかなりいろいろご質問いただいてます。株価が高くてですねお宅の株は買えないと、それからやはり新ニーサの枠を使ってしまうということで、株を割ってくれというもうご質問が多くてですね、確かにまあ東証さんからもですね最低購入株を50万以下にしなさいとこういうのもございました。そういうこともこう念頭に置きながらですねこの10月1日効力発生ということで3分割1対3の分割をさせていただきました。先週末ぐらいで大体株価2000円弱1900いくらということですので最低購入金額が19万20万ということで東証さんの ご要請についてはクリアしたのかなというふうには思っております。だいぶ買いやすくなりましたでしょうし既存の株主さんも売りやすくなったということで少し株の流動性この辺もアップしていくんじゃないかなというふうには思っております。配当につきましては2021年からですね、かなり努力をして、配当成功も 45% に増やしたというのもありますけども方針を21年度からですね業績の拡大とともに220円まで上がってきてます。65円ぐらいだったものがですね約3倍強ここまで配当も一応業績のアップとともに伸びてきてるというふうに考えます。それから当然ながら私どもの取り組みこれをやはりしっかりと市場株主様投資家さん全般に可能性というのをご評価いただきお知らせするというのがやはり我々評価いただくための必要なこと当然こういう個人投資家説明会もしっかりだと思っています。我々の可能性取り組みの軌道こういうのをしっかりと説明させていただきたいということでこういう投資家さん向けの説明会をなるべく機会をいただきことができれば説明をさせていただいているということでございます。ですね、はい。で、目下の我々はですね、やはり東証株価指数のトピックスこれに残ると残留ということへの取り組みを今一生懸命しております。2025年3月末時点での不動株比率の向上を狙ってですね、株式の売り出しを昨年の12月させていただきました。三菱 UFJ 銀行さん、SMC さん、三井住友さんの保有、ご協力をいただいて、62万株ほど、一般市場に売り出しをさせていただきました。もうリクエスト23倍から30倍あって、即日もう売却ということが相なった次第でございます。政策保有株式、持ち合い株の解消にも、これ、まだまだ取り組んでいきたいと思っています。IR 活動を強化する中でですね、やはりこういう個人投資家説明会とか株主優待制度これの効果によって個人株主数もだいぶ増えているというふうに思います。まあ株価自身もかなり右肩上がりになってきましたしそれから保有期間の短い株主さんがかなりたくさん増えております。ここのところの流入というのは本当ありがたいところだと思っております。我々政策保有株式の縮減まだまだ進めたいと思っています。2027年の目標現在だいたい 20% 弱のところに来てますけどもさらなる縮減をして資本効率を上げていきたいというふうに思っています。事業戦略これにはやはり投資資金がありますのでこういったものを縮減しながら資金をそちらに充当していくこんなふうに思っている次第でございます。しっかりと保有株式の縮減これには取り組んでいくということを思ってます。私ども修行のエネルギー関係でございます。よくご質問原子力どうなんだというご質問をいただいております。特に西日本関西電力伊勢の 発電所、原子力発電所を担当しております。各発電所には私どもの事務所を設けて、三菱重工業その他の機械メーカーさんのお役に立てるような活動をしております。この九州におきましても玄海、仙台両方に事務所を設けて、活動させていただいております。特に今年2月、政府が第7次エネルギー基本計画、これを立てました。原子力の、をやはり、まあ、安定的に活用するしていくということを決定をされました。合わせて、今後やはり経年劣化している40年から60年の再稼働とか、稼働の延長、こういうことも決まってます。そういった意味では主要な設備の更新工事、この辺が当然出てきます。まあ、原子力につきましては13ヶ月点検という定期的に、法律上13ヶ月動かしたら定期点検しなければならないというのが法律で決まってます。私も定期点検ということで安定的な収益もありますし、これからやはりそういった意味では40年から60年、こういったやはり長期運転に基づく、主要な更新工事、こういったところも期待しています。合わせながら使用済み核燃料、これのリサイクル、中間貯蔵施設、こういったところ、こういう、商談にも取り組んでいきたいと思っております。まあ、全体的にはエネルギー事業というのはフォローの風が吹いているというふうに、考える次第でございます。それから ESG、 これも企業としてはやはり取り組みが重要だと思っています。今年の3月、創業の地が門司ということもありまして、北九州市に企業版のふるさと納税をさせていただきました。しっかりと子どもの育成教育、これに資金を使っていただくということでふるさと納税を実施をさせていただいております。創業の地に、まあ、お返しするということではありませんけども、縁がありますので、そこに提供をさせていただいたということでございます。それから機関投資家さんからご質問をよくいただく、今年の4月3日に東京産業株式会社の株式の取得をいたしました。東京産業さんというのは三菱重工の代理店でございます。西日本が製菓産業、東が東京産業、こういったのが従来の構図でございました。私ども縁があり東京産業さんの株式を 11.58% 取得をさせていただいております。まあ、現在のところは投資収益、これを目的とした株式取得になってます。まあ、中期経営計画におきましては収益力強化、これを掲げてます。補完的 M&A の活用を表明してますので、今後やはり政策保有目的への変更、この辺を検討していきたいと思ってます。まだまだやっぱり同社の中身については我々まだよく知らない部分がたくさんあります。今後検討につきましてはしっかりと、その辺のところを見ながらやれるものがあれば進めていきたいなというふうに思っております。少し足早ではありますけども、ざっとご説明を申し上げました。
ここまでは製菓産業 IR セミナー、お話は証券コード8061、東証プライム市場上場、製菓産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんでした。どうもありがとうございました。
製菓産業 IR セミナー、この番組は証券コード8061、東証プライム上場、製菓産業の IR 活動の一環としてお送りしました。